今週与えられております聖書の箇所をお読みいたします。コロサイ人への手紙4章の5節から6節です。新約聖書の406ページになります。コロサイ人への手紙4章の5節から、外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かります。以上の箇所から知恵を持ってと題しまして、清岡先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。先週はキャンプがあったんですけれども、台風が近づいていてやきもきさせられたことを思いますが、それぞれ守られたことも感謝しております。明日からまた1週間それぞれのキャンプがありますので、そのこともまた覚えていただければと思います。今日もコロサイの手紙を開いていただきましたが、私たちはこの言葉、またそういった行いにおいてよく失敗するものであります。あんなことを言わなければよかったとか、あんなことをしなければよかったとか、知恵が足らなかった、そんなふうに思わされることが多くあります。そして私たちがこの世に生きているのですから、いつも他の人との関わりを持っていますし、そういう中で生涯言葉やあるいはそういった行いにおいて後悔したり、あるいは失敗することも多くあるかと思います。そんな私たちに対する聖書の良きアドバイス、勧めの言葉が今日のところにおいて語られております。私たちの行いにおいて、またその言葉においてどうあるべきなのか、そんな勧めがなされております。非常にこうある面、日頃のこと、日常的な事柄の中での勧めの言葉でもあります。まず一つはこのクリスチャンの行い、行動について語りますが、4章の5節において文字読みしますと、外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさいとあります。ここに私たちの行いにおいての2つのことが進められております。一つは知恵を持ってということがあります。以前の聖書では賢明でと公約されているわけですが、知恵を持って賢明な行いをというわけです。賢くあれということでした。この外部の人たちというのはもちろん主として教会外の人々、またその中にはまだクリスチャンでない方々、未信者の方々でもあるわけですが、そのような人々に対して知恵を持って賢明でありなさいというわけです。そのように進めるのにはやはり理由がありました。例えばクリスチャンであってもその思慮に欠けた行いがあり、その思慮に欠けた行いのゆえに未信者やあるいは求道中の方々に不必要な反発やあるいは不信を生み出すことがやはりありました。そしてそのために福音に対して心を閉ざしてしまうということがあります。このような人もいました。それはその人は信仰を持って、そして、クリスチャンとなる決心をした。でその後彼は偶像を礼拝してはならないということだけを強く教えられて、そのために彼はその家に帰った後ですね、家にあるこの有無を言わさずですね、家にあるさまざまな仏壇やいろんなものを叩き壊したというわけです。結果は不必要な反発やあるいは怒りを家族や周囲の人々に起こさせただけであって、本当にそのために帰って教会に福音に心を閉ざしてしまったということがあったそうです。そこには使徒パウロの言う知恵、賢明さ、賢さが欠けていたということでした。 例えばじゃあパウロはどうなのかとなるわけですが、パウロはギリシャのアテネで伝道したときにですね、アテネの町に本当に多くの偶像が飾られていた、偶像が祀られていた、それを見たわけです。でその時に彼はどのように伝道したか、ただそれらを打ち壊したのか、そうではなかったわけですが、彼はその時ですね、アテネの人々にこんなふうにまず説教を始めました。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神々にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょうと言って、そして福音を語ったわけです。人々のアテネの人々の宗教心、熱いことをそれを認めつつ、そしてその上で真理を語るという、そのことをしました。このように聖書はただ熱心であれば良いというだけではなく、そこに知恵を持って行動しなさい、賢明さ賢さを持って人々に接しなさいと勧めているわけです。それは決してじゃあ偽りやあるいは罪悪に妥協しなさいということでは決してないわけですね。相手の人に対してその人を認めつつ、そしてその人に許す限り、まあ、ある面合わすことでもあるかと思います。聖書をお開きしますが、後ほどこのコロサイにまた戻りますけれども、コリント人への手紙の第一の9章というところです。コリント人への手紙、新約聖書コリント人への手紙の第一の手紙の9章ですね、9章の19節からお読みします。新約聖書の339ページですね、新約聖書339ページです。第一コリント9章の19節から23節を読みします。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。有名な聖書の箇所ですけれども、そのところにおいてクリスチャンの賢さというものを見ることも、また知恵ということも見ることができます。キリストの語られた言葉に、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいとありますけれども、本当にそのような賢さ、賢明さ、知恵を持ってということが、外部の人々にあるいはまた伝道する上でとても大切なことであるということを語ります。コロサイ書に戻りますけれども、その次にはもう一つのことは、この機会を十分に生かして用いなさいということがあります。4章の5節で、機会を十分に生かしとあります。機会を生かす、これは先のこの知恵ということとつながっているわけですが、私たちが何かをするにしても、あるいは語るにしても、時というものがありますし、機会、チャンスということがあります。最も良い機会、時ということであるわけです。機会をその行動に移すときには、その機会を目ざとく見る、その目がなければというわけですね。どんなにその相手のことのためだと思ったとしても、機会 そのですね、時を経ていないと本当に反対のことになってしまうことがあります。箴言の中にありますけれども、誰かのために祝福の祈りをする、誰かのために祈って差し上げる、それは素晴らしいことでもあるわけです。祝福の祈りをする、でも聖書の中には、箴言の中にこうあります。朝早くから大声で隣人を祝福するとかえって呪いとみなされる。祝福の祈りをするんだからいいでしょうというわけで、まだ相手の人が寝てる時間に行ってですね、大声で祝福の祈りをするとそれはもう呪いとみなされるというわけですね。時というものがありますし、機会を生かして用いなさいというわけです。どんなに良いことや良いお話であったとしても、機会に恵まれていないと全く反対の結果を生んでしまうこともあります。良き技をにしてもそうですが、必要を覚える人に、あるいは助けをしようと思っていても、本当に時にかなっていないと、それは本当に役に立たなくなってしまうこともあります。それは全てのことに言えると思いますが、何にでも最も良い機会ということがあります。それを見失うと何もならないわけです。ただそのような良い機会を見る、良い機会を生かして用いるというわけですけれども、本当にそのことの大切さがあります。この日頃はですね、ぼーっとしているように見えても、ここぞという時に行動に、本当にふさわしい行動に出る人もいます。ですがそのようなことは、最も良い機会を用いることのできる人というのは、実は、まあ、日頃はぼーっとしているように見えていても、周囲に目を配っていて、あるいは心に留めていて考えている人でもあるわけです。そんな人だからこそ、ここぞという時にその機会を、まあ、見逃さずということになります。東京のこの小石川植物園にニュートンのリンゴの木というのがあります。まあ、それはニュートンの家にあったそのリンゴの木、それにですね、接ぎ木をして世界の各地に、まあ、科学者に送られたりしたものであってですね、東京の小石川の植物園にもそのニュートンのリンゴの木が接ぎ木されたものがもたらされて植えられているわけです。まあ、そのニュートンのことになるわけですけれども、彼が木からリンゴが落ちるのを見て、それこそ万有引力の法則を発見した、見出したということはよく知られている逸話でもあるわけです。でもそれは突然に生まれたものでもなく、日頃からいろいろと考えていたからこそ、リンゴが落ちるのを見たときに、それこそまあひらめいたということにもなるわけです。天才の思いつきや、あるいはひらめきの陰には、日頃の努力と考えがある、まあ、そんなことを言う方もあります。最も良い機会を捉えるのも同じであり、私たちが日頃からそのことを覚え考えているなら、本当にその時良い機会を見出し、そして機会を本当に生かして用いることができるかと思います。このように聖書はクリスチャンたちの行いにおいては、本当にこの知恵を持って懸命に、そしてまた機会を十分に生かして用いるようにと進めています。もう一つのことは、クリスチャンたちの会話、言葉ということですけれども、これについても語られています。行いはもちろん大切であるわけですが、言葉も非常に大切なものです。言葉によって人を生かすこともできれば、あるいは人を傷つけ、また不幸にすることもあります。クリスチャンは言葉においても本当にその心配りが必要であり、そのようになしなさいというわけです。その言葉について、この4章の6節に語ります。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人どのように答えたらよいかが分かりますとあります。ここに言葉について言われているわけですが、それは親切な言葉でありなさいとあります。親切な言葉、それが第一にあります。この親切という中には、その言葉には優しさということがその背後に含まれています。優しいということでした。言葉によってはトゲトゲとした言葉もあり、本当に刺さるような痛みを覚えることもあります。売り言葉に、 あるいは買い言葉となってしまう、そんなこともあります。言葉によって争いやあるいは摩擦を起こすこともあります。あの人と話すといつもなんか傷つけられてしまうということもあるかもしれません。聖書はそのようなトゲトゲした言葉ではなく、優しい言葉を持ってというわけですね。親切という中にはその優しさというものがありました。もちろんそれはただ言葉が優しいというだけではなく、その心においても本当に優しくなければ、なかなか本当の意味での優しい言葉は出ないかもしれません。口には蜜があるけれども、お腹の中には剣、剣があるようでは困るわけですね。内側から神によって、キリストによって変えられて、そして心の優しさから溢れた本当に優しい言葉ということがあります。でこの親切にはさらにもう一つには、まあ、魅力的という意味合いもあるようですね。魅力的、その言葉あるいはその会話に魅力があるというわけです。これは別に話し方教室に通って魅力ある話し方をしなさいということではないわけですね。そうではなくて、本当に聞く人が本当にこう魅力的に感じるものであるわけですが、ある方が言っていますが、その方には2人の親しい友人がいたそうですけれども、一人の人に電話をかけるとですね、それこそいつも春のように軽やかに、はい、ないないですと言ってですね、明るく魅力的な話をする人であるというわけですね。ところがもう一人の本当に親しい友に電話すると、それとは全く対照的な反対の言葉が出て、あるいは対応が出てくるというわけですね。で、まあ、自分は気心を知れてるからですね、自分は平気だけれども、初めての人にとってはつまずきになるんだから、もう少し言葉を考えなさいとよく忠告しているという話もありました。まあ、私たちの言葉は親切で魅力的な、本当にそのようなここにある優しい言葉だろうか。外部の人々、ノンクリスチャンの人々に対しては特に大切でもあるというわけですね。このコロサイで一つは、あなた方の言葉が親切であるように、もう一つのことは、ここでは塩味の効いたものであるようにとあります。塩味の効いたものであるように、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいとあります。塩味ということについては、皆さんそれぞれ聖書の中で塩というのが特別な意味を持って使われていることはもうご存知あるかと思います。塩ということ、また塩味ということで、一つはこう腐敗を防ぐ、あるいは腐敗をしないということがあります。塩の働きの一つはやはり腐敗を防ぐということでした。例えばそれこそニジマス釣りやそういったところに行ってですね、そして釣った魚をですね、顔を抱えの人に渡すと、腹綿を取って、そしてですね、塩をたっぷりと振りかけて、まあ、腐らないように傷まないようにとして持たせてくれます。まさに塩が腐るのを、腐敗するのを防ぐわけです。クリスチャンの言葉にもそんな役目がやはり求められています。というのは、人の会話や言葉はある面どんどんそれこそ腐敗していくでしょうし、また堕落しているかもしれません。でもそういう中で罪にまみれてしまうのではなく、むしろそれらを防ぐような、そのような言葉でありなさいというわけですね。新約聖書ですが、もう一箇所読んでおきますけれども、エペソ人への手紙というところですね。コロサイよりも少し戻りますが、エペソのところです。エペソ人への手紙の5章のところをお読みいたします。5章の3節から4節ですね。新約聖書390ページです。エペソの5章3節と4節にこのようにあります。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いもどんな嫌悪もまたむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝ですとあります。 そのような世の中にあってですね、本当はその不安を止めるような不安しない言葉を持ってとあります。それが塩味の効いた言葉で、さらに塩味の効いた言葉にはまさにこの味があるといいますか、味があるということがあります。塩の働きからもそのことが分かります。例えばお汁粉を作るにしても隠し味のようにして塩が用いられます。それが入ることによって美味しくなります。全く正反対の甘い砂糖とそして塩が用いられて味が出るわけです。砂糖ばかりではない、塩によって味が出る。クリスチャンの言葉もそうでありたいというわけですね。私たちの語ることによって言葉を聞いて人々がまさに喜び楽しんだりすることのできる言葉、そしてその言葉を聞く人々の徳を高めるような言葉であってほしいというわけです。エペソの手紙の5章をお開きしましたが、実はそのエペソの4章の29節にはこんな言葉があるんですが、悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。聞く人に恵みを与えるような、その徳を高めるような言葉を話しなさいというわけです。塩味の効いた言葉であるように、そこには味のある言葉、そしてこの塩味の効いた言葉という中には3つ目にはやはりこのウィットに富んだ、あるいは機知に富んだということもあるようですね。新約聖書はギリシャ語で、当時のギリシャ語で書かれています。でもそのギリシャ語の言葉、ギリシャ語の中においてですね、アテネの塩という、そんな言葉があるようですね。当時からあったようですが、アテネの塩、ギリシャの都アテネの塩ということでした。このアテネの塩というのは、それは別にアテネで取れた塩ということではなく、それは上品なシャレ、上品な基地に富んだ言葉という意味のようでした。これは今も用いられることがあります。そこには塩ということで、シャレた、あるいはウィットに富んだというそんな意味合いがあり、そんな言葉をということになりました。ですから塩味の効いた言葉は上品な、それこそシャレ気を持った、そんなものであればというわけですね。下品な冗談は困るわけですが、上品なシャレやそういったものは好ましいものでもあるわけです。イエス様の説教の中でもしばしば話の中で時には言葉遊びと見えるようなことを語られたり、あるいは一つのシャレを語ったりしているところもあります。だからこそ人々もその話に引きつけられたという面もあるわけですね。それに私たちが言葉においてですね、親切なものであるように、塩味の効いたものであるように、そのことが進められております。私たちの会話の言葉はどうだろうかと、もう一度考えさせられるところでもあります。聖書は外部の人々、もちろん内部の人々に対してもそうであるわけですけれども、私たちの言葉だけではなく、その行いにおいてもそのことが強く進められております。ご説においては、機会を十分に生かして知恵を持って行動しなさい、言葉においては親切で塩味の効いたものであるようにしなさい、そのことをもう一度心に留めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは言葉において、特に軽率な言葉によって本当に人に対して不快感を与えたり傷をつけたり、あるいは失敗を見るからに招いたりすることもありますが、また神様、私たちの行いが本当に時にかなわず反対のものを生み出してしまうこともありますが、どうぞ聖書にあるように、言葉において行いにおいて聖書の言葉に従う、そのようなものであることができますように、そして人々との関係においても、それらによって良いものが生み出され、良き証をなし、良き伝道をなすことができますよう導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。